背景ライザパチ構成。この配信では、卒業生の8割が文字高2を達成しているウェブライター講座、ライジャパの講師である私、ジャパソンから、ライザパチ構成に向けてお話しします。で、今日のテーマは、仲間からはぐれメタル。希少価値ははぐれメタルですかね。ちょっと、あえて、ドラクエのキャラを使うと、希少価値ははぐれメタルです。で、どういうことかというと、希少価値ってのは、はぐれないと発揮できません。同じような仲間がいる場所では、希少価値も何もありません的なお話です。で、その前に、コメント返しからです。で、あれですね、ずっとなんか左目の下、目の下のところがピクピクしてて、で、今日やっとそれが治りました。なんか、目の疲れとかストレスが原因みたいだったんですけど、多分マラソンかける、あれですね、本の執筆でやられてましたね。そう、こうやって体に出てくれれば、あ、休んどこうとか対処できるんで、そう、その感じですね。もう体にサインを出してほしい。はい。で、コメント返しです。まずは、おとといの努力より必然性へのコメント返しです。アイさんから、努力より必然性は、何か続けたいことがあったら、頑張って続けるんじゃなくて、もう絶対に続けないといけなくなる状況にした方が楽です的な話です。それに対するコメント。アイさんから、やらないと困る状態を作るのは、実際に行動するとなるとなかなか難しいものです。何かを成し遂げる人は、目標への意識がとても高く、ストイックに必然性を自ら作り出せるんだなと、ジャパソンさんを見ていて、つくづく思います。で、これは、あれですね。そう、やらないと困る状態作るの難しいんですけど、何と比較するかっすね。やらないと困る状況を作らないで継続するよりも、やらないと困る状況を作っちゃった方が楽なんですよ。で、その楽ってどういう楽かっていうと、継続が楽なんです。で、普通に考えるとというか、継続前提、もう絶対に継続したいんだったら、頑張って続けるよりも、やらないと困る状態作っちゃった方が楽って話ですね。で、ただし、楽とは何かで、継続っていう前提がなくなると、まあ、いや、そういう、です。なんで、やらないと困る状態作っちゃった方が、本当に継続したいことを継続するんだったら楽ですね。で、なんで、私は、本当に続けたいことに関しては、それを意識してるかな。意識してます。そっちの方が楽だから。例えば、モス、の本書きましたけど、去年の今頃、実はまだ資格すら持ってなかった状態だったんですよね。で、その状態で講座、当時は講座ですね。まず講座作るのが決まって。で、あ、じゃあ資格取んなきゃってなって、で、もう一週間後に申し込んじゃったんですよ。そうすると、一週間後に受かんないとやばいじゃないですか。受かる状態にならないとやばいから、自然と机に足が向かうというか。とか、あとトライアスロンもそうですね。トライアスロン、完走してみたいと思った時に最初にやったのが申し込みでした。立山トライアスロンですね。今申し込み開始してますが、果たしてまた参加していいものか、ちょっと体調との相談になる、なります。です。で、なんでそっちの方が楽だからってだけですね。ストイックにそれをやってるというよりは、楽な方を選んでるってだけです。で、いつもどこかにイメージを作っている自分の甘さを再認識しました。そうですね。逃げ道。そう。逃げ道になっちゃうんですよ。その、やらないと困る状態作らないと、逃げ道が無数に存在するので。で、その逃げ道があるって知りながら続けるのは、めちゃくちゃ難しいので、楽じゃないので、であれば、もうやらざるを得ない状況にして逃げ道立っちゃった方が楽って感じですね。で、ただあれですよね。その、最初に逃げ道立つってのが難しいって話ですよね。そう。なんで、どっちが楽かっすね。本当にやりたいことをやりたいことを実現するんだったら、楽なのは逃げ道立っちゃうことです。で、本当にやりたいことは何か、そのためにやることは何かを新たに考えることができた配信でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも。で、ハムカツさん。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。元気ですかね、ハムカツさん。話聞きたいっすね。で、最近必然的に行っているのはお店の客層の予想です。客層をイメージして内装や商品を見ると違った視点で楽しめます。ペルソナ設定の強化ができる 気がします。あ、いいですね。なんか、あれですね。もう、SEO 記事とか超えてマーケティングに入ってきますね。これ、いいっすね。力つきそうっす、めっちゃ。で、あれっすね。なんか、繁盛してる店ほど、多分、明確なペルソナが定まってますよね、きっと。で、そう、内装とか商品の細かいものに対しても、意図があったり、する。そうっすね。客層の予想、いいっすね。で、最近の私の話で言うと、うちのすぐ近くに、コーヒーショップができたんですよ。で、私の住んでるとこ、私の家の立地的にもう絶対に住んでる人しか来ないような場所なんですね。で、そこにコーヒーショップが あるので、なんか、そう、完全に住んでる人向けなんですけど、でも結構人気があって、なんかどういうマーケティング戦略でここにこれを建てたんだろうとか、まあ、そこまで深く考えてないのかもしれないですけど、たまたまあそこに場所が空いてて、で、コーヒーショップやりたくてやってみたらうまくいっただけかもしれないですけど、その辺も意識すると面白いですね。で、あとあれですね、多分、感心したのが、その10人しか利用しないんですよ、基本的に。ってことは、顔なじみになりうるじゃないですか。1回だけ、まあ2回行ったんですけど、店長、男性の方、1回目は女性の方で、で、2回目、男性の方だったんですよ。間が、3ヶ月ぐらい間が空いてるので、息子と妻と3人で行って、で、その翌週ですね、1週間後っすよ。1週間後に、その3人、同じ私、妻、息子の3人で、店の前を通る機会があったんですよ。そしたらその店長がお店の準備してて、で、まあ、さすがに覚えてねえだろうなと思ったんですけど、なんか、結構こっちをチラチラ見てて、で、目があって、おはようございますって向こうから言ってくれたんですよ。私も言おうとしたんですけど、目あった瞬間。あ、覚えてるんだ。さすがやなって思って。で、これ、それ多分、あれなんですよね。意識してるからなんですよね。その、ここに来る人は、この辺に住んでる人だってのを認識してるから。まあ、もしくはそんな意識しないで、単純に、すごいいい人なのかもわかんないですけど。いや、でもすごいなって思いました。はい、話逸れてますね。です。んで、ハムカツさんのそれめっちゃいいですね。ありがとうございます。で、あと、もう一個ですね。これ絶対俺が描いた方がいいような絵のコメントです。で、愛さんから、辛かった経験を得て、これってトラウマだなと気づいたとき、一つ超えられたのかなと思います。人に話せたり、その経験を生かして誰かの役に立とうと思えたときは、また一つ超えていて、自分を作る軸になったんだと思ったりします。あ、そうですね。確かにこの3段階かもですね。で、最初のこれってトラウマだなってのは、私は、なんかもう、初めからトラウマでしたね。例えば、そう、コンサル会社で、なんだ、パワーポとかエクセルとか操作するんですけど、お客さん先でそれをやってると、上司が、なんか、私の操作が、私というかコンサルあるあるなんですけど、多分、中途で入った人、上司に取り上げられるんですよ。エクセルとかパワーポの操作で、押せっつって。で、上司がその後、お客さんと話しながら、エクセルやらパワーポやら操作するようになって、で、その間どうするのかっていうと、もう、なんだ、ただただ存在感を消すことを努力するみたいな。あ、ちなみにこれあれですよ。私が入った会社がそうだったんじゃなくて、他の方でもそうだったんで、別の会社の人でも。あ、そうそう、それめっちゃあったみたいな感じになったんで。そう。で、それやられた瞬間も、あ、これトラウマになるわって、もう確信を得ましたね。で、その方も、別の方も、いや、もうトラウマでもう、人前でそう、パソコン操作するのが、しばらく怖かったですって、言ってて、そう。そうですね。私はそこはなかったかな。その、超えられたって感覚はなかったかもですね。トラウマだって思った時は。で、ただ、そう、人に話すで、なんかまた一個超えて、そしてその経験生かして、生かそうとすらするで、さらにもう一個超えますよね。確かに、それはめっちゃあるなと思いました。そう、人に話せないんですよね、まず。私も、コンサル会社半年で逃げるように辞めたとき、言えなかったですもん。上司からパワハラまがいのこと食らって、とかって言えなかった。なんかもう、いや、クソ会社だったから辞めたわって、めっちゃ強かったことしか言えなかったっす。で、今なら、まあ、単純に実力が足んなかったのと、前の会社でそれなりに活躍してたからプライドが邪魔してたのと、で、あと、上司が悪かったんじゃなくて、ちょっと上司との相性が悪かったのと、ですね。で、あと私自身が甘えていた、その、なんだ、一人で、半年後だったんですよ、その、なんだ、トラウマになる上司と当たったのが。で、それまで一人で案件ぶち込まれて、転職してすぐに。で、それも、まあ、多分、 中途のコンサルならあれる？しかも私エンジニアだったから、それもあって、まあ一人も大丈夫だろうってもあって一人でぶち込まれてたと思うんですけど。で、二つ案件超えて、やっとチームでやれるわってなった時に、その相性が悪い上司と当たって、で、例の Excel 取り上げられたり、パソコン取り上げられたり、まあ他にも、まあそう全部言わなくていいですね。とかあって、で、それを言えなかったですね、人に。そう、今ならこうやって、まあ、話す必要性があれば全然話せるんですけど、です。で、さらに、それを役に立てようなんて当時思えなかったから、今また、それを超えようとしてるのかもしれないですね、私も。ありがとうございます。で、日常に起こるいいことも悪いことも、これからの自分を作るために必要なことなんだと受け止め、無駄なものは何もないと思って生きてます。うまく避けられないのは不器用なだけかもしれませんが。そうですね、無駄なことは何もないっすね。というか、まあ、無駄にしない、しまいってするのが大事かもしれないですね。私も、さっき話した、コンサル会社での、まあ、昨日からクソって言いまくってますけど、クソみたいな経験は、絶対無駄にしないって思ってますね。無駄にしまいって。です。で、自分の経験が活かして誰かの役に立てるウェブライターの仕事は素晴らしいなと改めて思いました。そうですね。今回も私思いましたね。あ、これを記事に書けるっていうのは、やっぱあの経験を、そう、過去の経験を活かしやすいですよね。ウェブライターって。で、ジャパソンさんおすすめの違反食品を見ました。さすがっすね、行動力。あの本結構ボリュームあって、しんどいと思うんですけど。いや、読めるのは強いっすよ。今時多分本一冊読み切れる人、いないっす。そんなに。多分 2割もいないんじゃないですか。買って終わる人がほとんどで。てか、買いすらしない。本読まない人が半分以上っすね、きっと。で、現代の市販食品の怪しさ、うすうす気づいていましたが、やはりと納得がいきました。そうですよね。これめっちゃ攻めてますよね。なんか、あらゆる業界から弾圧力食らいそうな本ですけど、これ出すのすげえなって思います。で、それを置く本屋もすげえなって結構思いました。で、こんなんやったら、なんだ、それこそ国が、いや、こんなん出さないでくださいって言いそうっすよね。売れなくなっちゃうし。しかも、なんだ、儲かってる企業ばっかりだから、すげえなって思います。勇気すげえなって思います。で、そう、こういうの出してる、正直出してる会社はあんま儲からないですよね。儲けにくいというか、あと国からの補助とかも受けにくいし、まあいいです、それは。で、圧倒的なミネラル不足、自分にも当てはまり、かっこ運動したわけでもないのに常に足がつると、ああ、そうですね。で、早速幸せになるらしい、Amazon でポチりました。おー、ポチったんですね。ちなみに、すいませんなのかわかんないですけど、私は買ってなくて、出汁はあれっすね。水出しでやってます。昆布と椎茸を毎日水に入れてます。で、なんか、なんだ、麦茶とか入れるように別になってるやつあるじゃないですか。水と、その出汁の、出汁じゃないけど、お茶っ葉を入れる分。それに毎日入れて、で、夜、味噌汁作るときとか、あるいは、なんか、出汁が必要な料理作るときとかに使って、で、その直後にもう入れ替えてますね。椎茸と昆布はもちろん、味噌汁とかにそのまま使うなり、醤油入れて煮込んで、佃煮にしたりして、食って、でやってます。で、明日から振りかけて健康的な食事に近づけようと思います。あ、いいですね。さすがです。ちなみに私がやってる、ミネラル不足への解消じゃないですけど、栄養バランス、栄養補助じゃないですけど。で、やってるのが、前回の弁当でも話したんですけど、青のり、ごま、のり。あれ、この3つかな？もっとあった気がする。あ、でもそうですね。その3つか。青のり、ごま、のりですね。を、乗っけてる。ご飯の上とかに乗っけてるですね。これを、絶対、毎食、まあ、昼と夜だけなんですけど、やってます。で、海苔は、あれ、ビタミン B6 でしたっけ？豚肉とかから取れるやつ？で、絶対必須のやつ。それが取れるんですよね。だから海苔はいい。で、あと食物繊維かな？海藻を消化できるのって、日本人と韓国人とかの特権らしくて。だから、そう、腸が長いから。で、海藻を食べることで腸が掃除されるみたいな。まあ、いや、この話いいですね。です。ありがとうございます。で、今日のテーマですね。本題です。ここまで14分か。やべ、喋りすぎた。今日のテーマは、まずサクッといきます。希少性は、はぐれメタルです。希少性ははぐれメタル。で、希少、 要は同じような人たちばっかりのところだと希少性も何も発揮しようがありませんです。具体例でお話します。例えば私はエンジニア歴7年あるウェブライターです。で、これは希少性あるように思える。そもそもエンジニアって時点で希少性を感じたかもしれないんですが、私がかつて IT 系の会社、新卒で入った IT の会社にいたときは、もう周り全員エンジニアでした。です。で、もう一個ぐらい例を挙げると、今度仕事とか関係ない赤旗でいきますね。八丈島で盛り付きができる。これは違法じゃなくてできるんですけど、違法じゃないのは東京都と沖縄ぐらいらしいですね、ちなみに。沖縄も場所によりますよ。で、盛り付きできるんですけど、赤旗っていう高級魚が取れます。私は取ったことない。結構難しくて、警戒心強い魚なんで。一回刺さったんだけど逃げられたことがあって、ちょっとかわいそうなことなしだなと思ってるんですけど。で、赤旗、いない場所には全然いないんですよ。で、たまに一匹いると、お、赤旗だって、なるんです。で、ところが、いる場所には結構いる。で、もうパッて見た時に赤旗5匹くらい目に入る時がある。です。で、赤旗の希少性、まあ珍しい魚だから高級魚なんですけど、そのいっぱいいる場所では、その珍しさっていうのは全然伝わってこない。ありがたみが感じられないんです。まあ、あとあれですね。盛り付きつながりで言うと、盛り付き、八丈島までで盛り付きすると、ウミガメが泳いでるんですよ。で、ウミガメって、なんか、野生のウミガメ出会えたら結構感動しませんか？私最初めっちゃ感動したんですよ。うわ、ウミガメいるよって。で、ところが、もうずっと常にいるんですよ。もう盛り付き行くたびにいるし、なんだ、一回行けば、20匹ぐらいはいる。ってなると全然ありがたみ感じなくなって、もう最初の一回こそ、うわ、ウミガメいたね、すごいねって友達と話したんですけど、もうその感想すら言わなくなる。で、妻にも、うわ、ウミガメがいたよ。あの、GoPro、友達に借りた GoPro で撮ってあるから、ほら、ウミガメだよってやってたんですけど、もう2回目以降それをやらなくなって、です。何が痛いのかっていうと、希少性ってのは、いっぱいいる場所じゃ発揮されようがないってことです。つまり、はぐれなきゃいけない。まあ、例えば、歯科衛生士の方であれば、今、歯科衛生士の仕事してる場合、周り歯科衛生士だらけですよね。で、じゃあ、希少性発揮するにはどうするかっていうと、その希少性、歯科衛生士だらけの場所から出ることです。外に出る。ってすると、希少性が発揮されます。で、あと逆に発揮されないパターンも言うと、エンジニアですと。エンジニア、元エンジニアのウェブライターですってなった時に、元エンジニアのウェブライター集団みたいなコミュニティに所属してしまう。そうすると、あなたはその集団の中の、たくさんいる元エンジニア、ウェブライターの中の一人でしかなくなってしまう。まあ、案件、自分で取りにくいとか、経験が足りないうちはそこに所属するのもありなんですが、それだとありがたみは薄れます。なんで、希少性発揮したかったら、今いる仲間、同じような仲間がいる場所から離れないといけませんです。で、確かに同じような人たちがいっぱいいる場所って居心地いいし安心なんですが、そこから出ないと希少性っていうのは発揮されないし、自分でも気づきようがないかもしれませんです。で、私ももともと IT 系の会社行った時に、てか、2012年ですね、私が、2013年からか、就職したのは。当時、フリーランスでまだまだ少なくて、で、エンジニアもまだ、冷遇されたじゃないですけど、なんか就活ミスった人がなるもの、システムエンジニアですね、みたいな認識だったんですよ。で、ただ私は、フリーランス絶対なりやすいと思ってたんですよ、当時。先見の目あるみたいになってますけど。いつか独立したいってずっと思ってて、なそしたらエンジニアがベストだろうと思ってた。で、だからエンジニアになって、で、実際、まあ今こう、今の状況関係なくて。で、ただ、まあその会社7年行った時思ってて、まあ7年間でフリーランスとかも増えてきてたんですけど、それでも、半信半疑でした。本当にフリーランスでやっていけるのか、どうやってやっていくのかみたいな、よくわかんなかった。で、それなんでかっていうと、エンジニアの希少性を、エンジニアがたくさんいる会社の中では感じられなかったからです。で、今外に出てみてすごくわかります。エンジニアのありがたみ。あと、なんだ、プログラミングがわかる人がいるってこと、わかる人のありがたみです。で、これは別にシステム作りたいとか大げさなことじゃなくても、 なんだ、例えば昨日お話しした IT 系の記事書くってなった時とか、あと、まあ、Excel、Word 系もそうっすね。その辺の操作とかもエンジニアやってるとやっぱ勘どころがつくんですよね。なぜならばシステム作ったことがあるから。Word とか Excel とはまたちょっと毛色違うけど、でも、なんだ、開発者の気持ちが分かるって言ったんですかね。自分ならこの辺にこういう機能を置くなんで、設定可能だったら、この辺の奥まったとこに、ここでこういう風に、このあたりに、まあ、設定箇所を設定できるようにしておくなとか、まあ、勘どころが分かるんですよ。っていう風に、そう、外出てみて分かった。エンジニアの経験の強さが。で、逆に言うと、外に出なければ分からなかったです。いくら旗から言われ、なんだ、周りが騒ごうと。です。で、なので、もしというかですね、希少価値っていうのは、はぐれないとわからないってことです。で、あと、もう一個ポイントがあって、外に出たら、ちゃんとアピールしないと希少価値は伝わりませんです。砂漠にペットボトルの水が埋まってたら、誰も欲しいと、誰にも気づいてもらえない。そうじゃなくて、なんか目立つ砂漠って茶色っぽいですよね。で、そこに目立つ赤い看板とかで、水一本千円とか、まあ、円が通じるかわかんないですけど、もうめっちゃ目立つような色で、赤も目立つかわかんないな。黒とかなんか目立つか、砂漠だと。いや、わかんないです。砂漠行ったことないから。ですけど、まあ、そう、PR しないと伝わらないです。特に、一人でやっていくんだったら、です。なんで、ポイント二つで、希少性は外に出てみないとわからないってこと。で、外に出た上で、ちゃんとアピールしないと伝わらないってことです。ということで、希少性ははぐれメタルでした。で、なんか、まあ、例えばそうですね。英語ができるとかって、これって希少性になりうるのってとこなんですけど、でも必要としてる人は絶対いるはずです。まあ、あと例えば、コックの経験があるとかですね。で、ウェブライターって、がいいなって思うのは、掛け算になるんですよね。例えば私だったら、エンジニアの経験があるかけるウェブライターになる。ウェブライター。まあ、かけるって、書くと、掛け算のかけるで、両方組み合わせちゃっていいかなと思うんですけど、ウェブライターって他のスキルとの組み合わせができる。過去の経験との組み合わせができる。かけるウェブライター、かける経営者、かけるコンサルとか、まあ、かける講師とかですね。そう、掛け算になるのがいいとこだと思いますので、ぜひ今までの経験も活かせないか、もう一度見直してみるといいかもしれませんです。ということで以上、希少価値ははぐれメタルでした。で、今日は私は、ライジャパンの添削を一件するのと、例のコンサル向けの Excel 講座の記事を書いていきます。それぐらいかな。です。では今日も頑張っていきましょう。以上です。